はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今日はですね、ちょっともう殺伐としてきてると思うんです。暑くて。
暑いね、ほんと暑い。
イライラしてるでしょ。
するよ。
僕もしてますよ。
うん、
やってられない感すごいあるんですけれども、ね、そんな中だからこそちょっとやっていこうかなっていうのがありますので、
いいですね。
行きたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、ということで、都市ボイズが話したい話をするコーナーでございますけれども、今日はですね、もう暑いとイライラするということもありますので、ちょっといい話をメインにしていこうかなと思っておりまして、
はい、
ハートウォーミングな方で、
いいですね、
暑いじゃなくて、ハートウォーミングな方でいこうと思っておりますので、
それってさ、真逆にあるものですか？
真逆ではないです。
いや、そのハートウォーミングの話を聞いて熱くなるシーンもあるんじゃないって思っちゃうけど。
熱くはならないと思います。
え、そうなんだ。
いい話だなって、ほっこりするぐらいの感じだと思います、
ね。おお、わかりました。ちょっと聞いてみます。
はい。まずはですね、ちょっと、どういうテイストか、じゃあちょっと聞いてもらおうかなっていう感じなんですけども、これブラジルの警察署の話なんですけれども、ブラジルにですね、あるリオデジャネイロというところがあるんですけれども、
知ってるやろ、
ね、
誰でも。
そのリオデジャネイロにある警察署が、あるんですけれども、それはもう数年前から不思議なことが起こっているんです、っていうのが、痩せ細った茶色の野良犬っていうのがやたらとこの、警察署に姿を見せるようになったんです、
ね、リオの警察に。
はい、まああんまり日本だと野良犬にそこまで出くわすことないと思うんですけど。
ないね。
まあブラジルとかではね、まあちょくちょくあるみたいで、
まあ海外全然いるよね。
はい、でまあその野良犬がもう明らかに栄養出張っぽい感じの細いガリガリのやつだったんですって、で、それを見たクリスティアーノ巡査というのが、ショーの前でずっと立っているこの犬は何なんだと、なんか助けを求めてきてんのかなって体型を見て思ったそうなんですね。
ああ、確かにね、
ただ、犬に近づいていったらですね、ものすごい警戒心をあらわにして。
なんで？
食べ物与えるんですけど受け取らないんですよ。でも歯を見せてこう威嚇してくるって、
カ
レーのやつの、うわーみたいな。
でも栄養ちっちゃいのにさ、飯食べないってなんでしょうね。
そう、だからそれはもう明らかに敵からの飯は受け取らないってことだと思います。威嚇だと思うんですけども、でそれを見た巡査はこう思うわけですよ。あ、これは人間にひどいことをされた経験があるから、多分この子は人間に対してこういう敵を持って攻撃的だと、でしかもおそらくもう空腹だろうし、喉も渇いてるのかかわらず何に出しても受け取らないと、つまりこれは人間への不信感がまあ起こしているだろうっていうふうに思ったそうなんですよ。
確かにね。
でただなぜかその日をきっかけにこの犬が毎日警察署に来るようになったんですって、でこれはもう運命的なものだというふうにクリスティアーノ巡査は思って、そこでもう常にじゃあ僕はこの犬から信頼を得ようということで、もうずっと餌をあげ続けたりとか水を用意し続けるんですよ、なんですけどまあ食わない飲まないなんですけども、もう根気強く適度な距離を取りながら敵じゃないよっていうのをこうずっとやり続けていた。
優しいね。
したらまあある時やっぱりちょっとこう心がこっちに傾いたのか、その犬が飯を食うようになるわけです。
おーすごい。
お、よかったなということでクリスチアーノ巡査も喜んで、でそしたらその、まあ距離感っていうのもねどんどんどんどん詰まっていって、別に近づいても逃げなくなるし、威嚇もされなくなる。
そっかそっか。
で気がついたらもうクリスチアーノ巡査の後をついて歩くようになって、で、もう仲良くなれたなっていう感じだったんですって、で、まあ犬の本来のその性格っていうのは結構人懐っこいような感じで明るかったみたいで、だそのクリスチアーノ巡査が、まあ、それを、取り除いたらもう仲良くなれたんですって。で、他の警察署の仲間たちもこうね、愛情を注ぐようになってっていうことになったんですけども、そしたらその、もうみんな に可愛がられる、うん、警察署の、まあ、マスコット的存在になったんですよね、うん、なんですけどこれもうずっとこのノラの犬でいいのかなと、
ああ誰か飼うとかってこと、
うん、っていうことになってきた時に、うんうん、どうしようかって話になって、うん、でも名前とかももうオリベイラとかつけてて、
おー、いい
と思う、愛されてたんですよ、
うん、
でこれちょっとこのまんまは良くないなっていうことになりまして、うん、あの警察からこのオリベイラ君に、あるものをプレゼントするんですね。
なんだろう、
それが、警察の制服だったんですよ。
うわ、
でその
いい話、
犬が警察の制服を着ることによって野良犬から警察犬というふうに採用されることになりまして、
うんうん、
で、あの、まあ、本来の警察犬と違うルートを誘って ね、まあ、ねちゃんとしたのがあるんだと思うんですけども、うん、このオリベイラ君はこう警察犬のマスコットという感じで警察の制服を着て、うんうん、市民と共にこうパトロールをするとか、うん、子どもたちに、こうなんていうの警察犬だよって言って、
中
に可愛がってもらうってことをして、で、巡査のオートバイの後ろに乗ってパトロールするっていうのが、まあなんか、ちょっとしたマスコットになっているの。で、実際、何の役にも立たないかって言うとそうでもなくて、うん、あのヘルメットを被ってない人を見つけると吠えるようになっていて、なぜかノーヘルを見つける、
うん、
警察犬という形で、うんうん、まあ、あの、愛されているということなので、まあ、野良犬から始まった、あの、出会いだったんですけど、珍しい警察の制服を着た犬ということで、うん、今は、あの、ね、就職したというお話なんですけど、
う
ん。
おい、いいじゃない。
ハートウォーミングでしょ。
それなんか、駅長猫みたいなことよね。
あ、そうそう。
なり方はね。
まあ、その、かわいいですよ、うん。なんか、見た目もね。あの、
なんか大きいイメージなんだけど、勝手にそのオリベイラってつけてるし、
名前オリベイラって
あ、すごい可愛いじゃん。
こんな。
ああ、可愛い可愛い。うん、
可愛いですね、これ。
警察っつってもなんかちょっとサッとというか、
うん、
ね、
あの、特殊部隊っぽい、ね。うん、
見たよね、かっこよくって。
可愛いやつで。
うん、わかるわかる。ああ、これは愛されるわ、確かに。うわ、めっちゃいいじゃん、これ、ヘルメットつけて。そう、
優しいね、うん、気分になれるということで。
うんうん、すごくいい話。
すごいハートウォーミングの話なんですけれども。うん、まあ、こういうのでちょっとみんなの暑気払いをしていこうかなと、
まあ、ちょっとイライラしてるからね、は
い、
そう、ちょっとでもまあ下がれば
いい話をしていきますよ今日。
そうですね、それいいかもしれない。
それもう一つじゃあ
聞きたい聞きたい、
アメリカから、うん、のハートウォーミングの話
です。多いですね。
アメリカのですね、ルイジアナでですね、うん、マット・バスビスさんって42歳の方がいたんですね、
うん、
でその日ちょっと災難があったんですよ、火災報知器の警報で、
うん、
飛び起きたんですよ、
うんうん、
で慌ててその辺にあった服適当に身につけてこう避難するために外に飛び出たんですよね、
うん、
でマンションの階段を駆け下りたところで誤報だったってことが分かったと、
はい、
なんだよこんな目の覚め方嫌だなっていうことで、もうじゃあこのままちょっと目覚ましに行くかってことでコーヒーショップへ、
はい、
一気朝のコーヒーを飲むことにしたんですね、うん、で、まあクリスチャンであるバスビスさんは、うん、その時朝のお祈りまだだったなってことで、うん、コーヒーの用意ができるまでの間外に出てお祈りしてたんですよ、
うん、
で、まあ、その姿っていうのが、まあ、キャップを後ろにかぶって半ズボンにひげ面っていう、まあ、いわゆるちょっと小汚い格好だったんですね、
はいはい、
うん、でその格好のまんま店の外でお祈りをしていたところ、うん、ある人影が近づいてくると、
うん、
それが、9歳の少年だったんですね、
うんうん、
グレーのジャージを着た9歳の少年がゆっくり近づいてきたと、
はい、
であれって祈ってたからね、目つぶってて、うん、でパッて見たらいたんですよ、うん、その9歳の少年がで、身長高かったんですよ、
うん、
9歳の子なんですけど、うん、かなり大きくて自分と同じぐらいあったと。
あ、大きいね、
うん、でスウェット着てるし、
うん、
なぜか拳を突き上げて向かってくると。だからなんですか、あのやーやーやーみたいな、
こういうことだ、
うん、
殴りに
行こうかの
後だ、うん
うん、怖いでしょ、ちょっと
怖い怖い、何、え、どういう意味か分かんないよね、
何殴るつもり、
確かに
って思ってちょっと身構えたそうなんですけども、うん、 その子供が拳を振り下ろすかと思ったら、うん、そうではなく、その拳を、下に向けて、うん、手を開いたんですよね、
うん、
こう拳をこうパッと
こうね、
うん、その手の中に入っていたのが1ドル札だったんですよ、
うん、
あ？ってなるわけですよ。
何だろうこれはと、
何これって思って言うわけです、うん、なんだってって、
うん、
そしたら少年が、あなたがホームレスなら1ドルあげるよって言ったんですね。
ああ。
あ、そういうことか。
勘違いされちゃったんだ。
そう、うん。で、その勘違いした子っていうのが、ケルビン君っていうことで、うんうん、お父さんと一緒にコーヒーショップにの隣にあるメガネ屋にいたんですよ、
うん。
で、お父さんが視力検査を受けてる間に暇だったケルビン君が、ふらーっと外を見てたら、うん、そのホームレスっぽい格好したバスビスさんを見つけて、うん、あって思うわけですよ。ケルビン君何を隠そう、ずっとホームレスの人を助けたいって思い続けたそう
で、
いつかその機会があったら助けようって思ったそうなんですね、うん、でそれで彼は唯一持っていたお金が1ドルだったんですね、
うん、
それがいい成績を取ったご褒美としての父親からもらったもの。
あ、お小遣いよね。
つまり彼にとって初めてのお小遣いで、うん、しかも全財産だったんですよ、うん、その全財産をすぐに、そのバスビスさんにあげるよと言って、うん、で、まあ、その行動をしてくれた、
うん、
ところがですね、このバスビスさん、アウトドアやスポーツとかのブランドをいくつも所有するビリオネアなんですよ。
ちょっと黙っ
ちゃうんだ。ホームレスどころではない億万長者だったわけで、ただこの日の出来事が彼にとって非常に衝撃的だったそうで、うん、彼1ドル受け取るんですね、
うん、
でこんなに1ドルの重みを感じたことはないと。豊かな1ドル、今までは僕はこんなに、人間を信じたこともなければ、
うん、
信頼を抱いたこともないと。けどこの1ドルは本当に豊かに感じたっていうのを言っていて、
うん、
だからもらってたんですよ、
うん、
ビリオネアなのに。でその後に父親が近くにいるってことを聞いたんで、うん、一緒に、朝食でもどうだいということで、うん、まあお話をしたんですね。したらまあやっぱりそれだけじゃちょっと終われないということで、うん、このバスミスさんは自分の経営するスポーツ店にケルビン君を招待して、うん、40秒の間に君が好きなものを全てあげるよっていう、プレゼントをする。
TikTok かみたいな。
そうだね、確かに、うん、流行りだな、あれの。
あるよね、
うんうん、でそれでケルビン君は、まあ、新しい自転車をこれじゃあ欲しいって言ってもらったと、う
ん、これをあなたにってことだ、おじさんに
まあまあ
そうあげたらもっと大きくなってくるんじゃない。
いやだからわらしべ的な感じで、
ね、うん、
まあ、ちなみに彼が適当に選んだというか、なんとなく欲しく、
ああ自転車
欲しかった、うん、自転車の値段は2000ドルで、
うん、
31万3000円ぐらいだったんですって。
大きくなったね。
だから1ドルがあっという間に2000倍ですよね、
うん、
になったということで、まあ、この取材を、テレビとかもするようにな
って。いい話だな。
でもやっぱりここがすごいなって思えるのが、うん、その今の時代なんですよこれ、
うんうん、
昔の話じゃなくて今の時代なんで、ホームレスに話をするとかホームレスに話しかけるってことはリスクっていう風に教育してたりするわけじゃないですか。
まあ連れ去られたりさして身代金をとかあったりするかもしれないからね。
でもやっぱりそこって意外と嫌がるところが多かったりするんですよ、うんうんうん、親の方がとかね、うん、でそんな中、まあ、彼はそれを、うん、勇気を出して、まあいいことをしたいということでやってくれたってことで、まあ、そこも称賛されるというか、
うん、
で親がすごいいい育て方をしているっていうことを、まあ、言われて、親もすごい評価されているという、話です
よね。いい話じゃん。
だから1ドル札がね、あの億万長者の心をこう動かしたというか、うん、いい話だなと思いましたけど、う
ん、あれ知ってます？ある時計会社の話。
なんですか時計会社。
これハートウォーミングとは少し違うんだけど、
うん、
あのちょっとピンチをチャンスにってやつ知ってる？前多分話したかと思うんですけど、
どれだろう、
結構有名な時計会社の人がいて、
うん、
で家にいたんですよ、
うん、
そしたらそこに強盗が入って、
うん、
あの時計を奪っていくんですね、
うん、
それかさ、まあまあ、道歩いてる時にやられたかどっちかですわ、
うんうん、
まあ、A 時計つけてたから何せ奪われちゃったんですよね、
うん、それはありそうよね。
彼自身ももう本当にボッコボコンされちゃって、
うん、
でも顔も傷だらけになるんですよ、
うん、
その後にあることをして彼はその時計の売り上げをかなり伸ばすんですね。
時計の売り上げを伸ばす、
売り上げを、まあ、ピンチじゃないですか、うん、命も狙われてボッコボコンされて時計も奪われているのに、
うん、
そのまあ、ボコボコにされたっていうことを、あることに使って、時計の売り上げをどんと上げたっていう。
ほうん。
ある一言添えて、傷だらけの自分の顔と。
ああ、なんだろう、ね。時計は傷ついてませんよ、みたいな。
持ってかれてるから。
G-SHOCKみたいな。
持ってかれてるから。まあ、履いてませんよ、まあ、履いてますよ、みたいに。履いてませんよ、じゃないわ。履いてますよ、みたいに。じゃなくて。
こんな目にあっても時計は大丈夫っていうやつかな。
それはね、結構近くって、
うん、
こんな目にしてまで、欲しい時計です。
なるほど、
うん、
あ、うまいことを考えた。
そしたら売り上げがドーンと伸びたっていう、うん、だからこれすうまいことピンチをね、チャンスに変えてるなっていう、ね、だからどうやって時計を売ろうってずっと考えてるから、
うん、
今のこう身に置かれてるね状況をも、まあ、そのチャンスに変える、うん、チャンスと考えるっていうのって、僕なんかこれ一個のアイデアでは終わらせられなくて、
うんうん、
ピンチっていうのをうまくチャンスに変えてるなっていう、このなんか心のね、
はいはい、
動きみたいな頭の考えさえてる感じ、
うん、
クールやっていうのがずっと胸に残って頭に残ってて、それをなんかどうにか自分にも、
ね、確かに、
うんうん、自分にもなんか活かせられたらなと思うけれども、うまくいってない毎日ですよ。
いやいや、まあでも生かしてる方だと思いますけどね。
まあね、ピンチはね。
過去のこととかをこうね、
ちゃんとそう、ね、
あの消化してネタにするみたいな
のを
やってますから。
ちょっと嫌な言い方しましたね。まあでもそうですね。
はい、
うん。確かに。でもいい話すごく。
はい。
うん。
やっぱりこういうのね、あんまりみんな見る機会少なくなってると思うんでね。
嫌なニュースばっかり見るでしょ、はい、あなたたち。
そうなんです。
いいニュースも見てくださいよ、本当に。
なんだ、うん、なんだっけ、あの子、飯おごられの子がさ。
誰だよ、それ。
飯おごられプレイヤーみたいな人いるじゃん。プロおごられ屋みたいな。
あ、帽子かぶってる子、青い。
そう、有名な。
あの、頭いい子よね。
そうそう。
うんうん、
あの子が、なんかあの、さ、
うん、
すごい嫌な、X を上げてさ、
え、何知らない、
その芸能人のスキャンダルを見つけましたみたいなとこの内容を書き出しして、
うん、
で、うわ、なんだろうって見るじゃないですか、
うん、
そうするとそのタレントがやったいいことを書くっていう方法をさ、
なんか見たわ、
やってて、
うんうん、
で、それがすごいあの、まあ、バズるわけです、
トレンドみたいになって、
で、うん、なんでこんな書き方するんですかと、ややこしいと、その人は悪く思われるかもしれない
ですか、うん、あ、確かにね、
言った時にその人が言うのが、あの、いや、あなたたちが興味あるのはその前段の部分で興味あって見てるんでしょと、うん、だからみんなそういうしょうもないことに興味があるっていうのがもうそれでわかる、だから見てくれないと、いい話だけ書いても
すごくいいことがあったんですよねの頭やと、
そう
かそうか、
なんかだから、あ、なるほどなと、人間のその本質的な部分をちゃんと理解してんなっていう、うん、賢いやり方してんなって思いましたけど、
ね、だから
怒られいや
釣りっていうやつですよね、
釣り、
うん、煽るとかね、
でもなんか新しい方法だなと思ったもんね、
でも結構なんかやってなかった、みんなその時に、
う
ん、
そう、流行って、
こんな DM が来ましたとか、こんなことやられましたみたいな、
そう、
うん、
こんな目に遭いましたって言って
告発させてくださいみたいな、
すごいいい話って、ね、
そうそう、
ありましたけど、
僕みたいな人間にも声かけてくれてすごく素晴らしい人格者でしたよって終わるとかね、
うん、そう、
ありました、ありました、
ありましたけど、
うん、でもいいですよね、
はい、
ああいうのも、
じゃあね、もう一個、
お、
これもいい話でございます、
ぜひお願いします、聞かせて、
デーブ・ボーレンさんというアメリカの方がいるんですけれども、うん、30年前に、
うん、
ある患者を自宅から病院へ送迎するボランティア運転手をやっていたんですね、うん、で、まあ、ボランティアですから、うん、いろんな方と出会うんですけれども、うん、クリスタルっていう6歳の少女と知り合いまして、
うん、
でその子が羊膜体症候群っていう、なんかちょっとね、生まれる時に胎盤とかそういうのがこ う, うまく、うん、なんていうのかな、こう
形成されなかった
ってこと、形成というか、なんかね、いろんなこう要素があって体がいろんな風に曲がっちゃうみたいなことがあったりするんですって、
うん、
おなんかそんな感じなんですけど、うん、まあ、クリスタルさんは本当足を切断するぐらいの、状態 だったぐらい、うん、まあ結構その病気で苦しんでたと、
うん、
でじゃあこれもうここでは近くの病院ではどうにもならんってことで、うん、自宅から270キロ離れたあの病院に通わなきゃならないと、うん、まあ無理じゃないですか。あの普通に働いてるお父さんは、うん、まあ、ずっと長時間働いてるし、じゃあ誰がそんな遠くに運ぶんだっていうことになった時に、慈善団体に、言ったところ、このデーブさんが、紹介されて、じゃあもう僕が送ってあげるよということで、10回にわたって自宅と病院の3時間を長旅、うん、ね、ずっとこう車で送ってくれた、
すごいね。
でまあそこでやっぱ3時間も一緒にいるんで、いろいろ話をするうちにどんどんどんどん仲良くなっていきまして、うん、結局その後あの30年以上、うん、友達関係は続くんですけども、うん、でまあそこでかなり仲良くなったっていうのもあって、クリスタルさんがその後義足になってからもまあ親交を深めて十数年後に結婚式に招待されるほどの仲になったと。
うん、いいね。
なんですけど、今度はもう一つ問題が出てきまして、今度はデーブさんの方が末期の腎不全となったんですね、
うん、
でそうなったところ医師からもう一生透析を受けるか腎臓移植だっていうことになりまして、うん、腎臓を手に入れるには最低でも5年はかかると言われたと、
うん、
でそれを知ったクリスタルさんが、自身の夫が肝移植で命を救われたばかりっていうのもあって、私がデーブさんに恩返ししますと言って、
お
で、血液型の検査をした結果一致すると。だからためらうことなくもう腎臓を私、
うん、
あなたに渡しますということを言ったんですね。そしたらその、申し出に驚いたデーブさんなんですけど、彼女はあの3人の子供の母親でもあると、
うん、
でフルタイムの仕事もしていると、大丈夫かなって思うわけですよ、うん、デーブさん。でちょっとこれは、うん、私のためにそこまでしてもらうと困るかもっていうことになったんですけど、クリスタルさんも意志は固くて、
うん、
もう昔から私のことを助けてくれたデーブさんのためなら私はもうあの今の家族もねちゃんとその説得しますと、うん、いうことで、ちょっと中古だけど新しい腎臓を手に入れられるのよっていうふうに、クリスタルは言ってを渡したということなんですって、
うん、
で結局のところデーブさんは、手術成功しまして、
よかった、
まあ、クリスタルさんも喜んでいて、
うん、
まあ一番なんでその送ったというかその腎臓をね出したかっていうと、うん、まあそもそもなんで私にあんなに良くしてくれたのかずっと疑問に思ってたと、
うんうん、
なんで、何のメリットもないのにそんなことをしてくれるんだろう、うんっていうのが不思議だったと。で、ただもうそれを無償でやり続けてくれたデイブさんはあの私の父親みたいな存在だから、
うん、
もう片方あるからあの渡すことができればもうそれで私は満足ですっていう感じで、であのもう命の贈り物みたいなものを、ね、送ったということで、お互いのだから命の恩人みたいな、珍しい、
いや素晴らしい
話ですけれども、うん、いい話なんですよ。
いや僕だってね、岸本さんが例えば腎臓が欲しいってなったら、
うん、
高値で売りますし。
売るんですね。え？
あ？
いやいや、まあ、腎臓確かに高く売れるんですけど、うん、
もしね、うん、ドナーが必要だと、
うん、
で、まあ、5年かかるって言われてね、
僕はね、
でも5年なんて生きらんないよって、腎臓が欲しいなった時に持
つか分かんないですから、
そしたら俺の腎臓1個売りますよ、う
ん、いや売らなくていいの、なんで売るの。1回
100万からスタート
いいですよ、
何人かのオークション。
どういうシステムそれ、お前の腎臓を売って、うん、新たに腎臓仕入れ
る
の。
じゃあ僕の腎臓オークションで参加券をあげるという何人かいて
あ、俺もじゃあ参加できるって
こと、ね、そうです、参加できる権利を、
はいはい、
で岸本さんがもしお金出して勝ち取ったらあなたのものです。
なるほど、
うん、ただ勝ち取れなかったらすいません他の人だったらその人に行きます。
え、なんでお前は売るの腎臓、その状況で
儲かるなんて、
恩返ししたいから、売らなくていいと思う、
恩返ししたいから、何人かに、うん、何人かいるからね。だけれどもやっぱりその一人って選べないから、
確かにそうなった時にね、
じゃあお金だなっていう正義です、まあ、で
も
数字で見る
し、もう一個あるしいいじゃん。
え、2つやる、それおかしいやろそれなんで2つも渡さなあかんねん おかしいです
ね。いいだろ。
いや、そんなことないです。あれ知ってる？あの感動で言うとさ、俺深夜に見たのかな、
うん、
あの、お父さんがおってさ、
はい、
そのお父さんがさ、まあ多分遠いとこ、まあある家があってね、
うん、
遠いところに学校があって、それを毎朝送るのよ。
うん、
そこまでね、
うん、
朝。なんか車もさ、ダッサいやつでよ、まあ娘から見たらね。
はい、かっこ悪いよ、
ね、そう、かっこ悪い、ちっちゃい車なのよ、うん、乗していくのよね、
うん、
で、あの中学1年生の時とかはさ、なんかありがとうお父さん、頑張ってくるねとかって言うんだけれども、
はいはい、
途中ぐらいからやっぱちょっと、
うん、
拒否しだして、うん、もうずーっと乗ってる時分けてたのがいじってるみたいな、
うん、
頑張れよって言っても無視みたいな、
まあ、まあまあありますけどね
とかね、
はい、
あと学校まで送らないで、
うん、
あの恥ずかしいからちょっと手前で下ろして、
ちょっと手前です、
あ、まるまるちゃん頑張れよって言ってももうしかと、
はいはい、
それからずーっと雨の日も風の日も、まあ、天気の日もありますけれども、ずーっと送って送って送って送って送って最後、
うん、
卒業式になるんですよ、
うん、
卒業式、
うん、
ぐーっと送って頑張れよって言ったら、今までありがとうって言って恥ずかしそうに出ていくっていうもうらかんなあれ
切ないな、なんか
めちゃくちゃ感動した、
うん、
それ
なんか溜めて溜めて出したみたいな感じだな。
そう。なんかさ、あの、深夜の番組でさ、長いのあるじゃん、時々。うん、それが長いやつだったら、1分、2分ぐらいのやつで、
うん、
俺結構感動したね。ちょっともしかしたら違うかもしれないけど、
はいはい、
うん、シチュエーション。
まあ、
そんな感じのやつで。
わかるわ、そのニュアンスはね。
めちゃくちゃ良かったわ、あれ。
お父さん目線で見たら、グッとくるだろうね。
見ちゃう。あれもう、泣いたもんね、あれ見た時。うわ、こんな。
ね、不器用な
感動系でさ、
ね、
1,2 時間やった映画でも泣けるかどうか分かんないのに、
うん、
この1分の凝縮されたやつで俺泣いちゃったのかと思って、
まあまあ、そうですね、シンプルにいい話だね、
あれはいいよね、
いい話っていうか、まあ、まあよくありそうな家庭 の、
ね、まあね、
あの関係ではあるけど、
だけれども、まあ、その映像作品として、
うん、いいと思います
、すごく良かったなと思いまして、はい、まあ、感動っていいですよね、
うん、まあちょっと
デトックス、
イライラする時期だと思うんで、
ね、うん、確かに、
そういうのも摂取してたらいいんじゃないかなと思ってやりました。
いいですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。